今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。最初に元国土交通省事務次官安富正文先生、そして元関西学院大学副学長の伊藤昭一先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今日はどうしてもね、はい、早めに安富先生にラジオ来てほしかったん
だ、はい、あ、そうでしたか。
僕ね、前から思ってるんですけどね、
はい、
安富先生ってね、本当にね、人間的に素晴らしいし、実は一般の人知らないけれども、
はい、
国土交通省のラインに観光庁があるって一般の人全然知らない。
はい、私も知りませんでした。
そうでしょ
う、うん、
あの観光庁を作ったのは事務次官の時に、
はい、
安富先生です。
素晴らしい。
そう、それ本当はすごいんですよ。
ねえ、すごい。
だから先生も伊藤先生と一緒にひけらかさない、
はい、うん、そうです
ね、控えめで控えめでね、
はい、
僕そういう面ではね、安富先生僕から見たらね、ある種のね、人間的な大きさ感じますね。
うん、そうですね。
それは一つの庁をね、先生あれ官房長の時に初めてで事務次官で作ったんですね。完全に
官房長の時に、はい、あの頃観光部だったんですけど、
はい、
その観光関係はね、
はい、
で観光部だったんだけど、これを観光政策審議官っていう名前を変えたんですよ。
なるほど。
で名前を変えて、で本来では部長職のあれをその観光政策審議官と名前た変えたところに局長を持って行ったんだ、官房長の時に。
なるほど。
そうするとみんな局長クラスだと思うでしょ。
そうですわね。
そこを官房長の時やって、
で
これで少し観光のステータスを上げていこうと。
なるほど。
こう思って、で次官になった時にたまたまいろんなことがあって、多分皆さんご存じないと思うけど、海南審判庁っていう組織がうちにあるんですけども、国交省の中に、
はい、
で当時は組織を新しく作る時には庁を庁に変えなきゃいけないんです。
なるほど、なるほど。
スクラップ&ビルドって言うんだけど、
はいはいはい、
新しくポンとはできないんで、
はい、
で海南審判庁という組織をぶっ潰して、
はい、
それで観光庁にしたんだ。でその下地を官房長の時からずっと作っていった、
まあ、聞いたらすごいやろ、
ね、
そうですね。
その安富先生のね、すごさってね、はい、それ聞いただけでも分かるやん、
はい、
本当に思うね、うん、私は、
ね、
うん、だそういう面では、ね、なかなかそういう役人の人っていないよ。
ああ、やはり、
うん、ほら、それは僕はそれだけでもすごいなと思うね、うん、
まあ、新しいね、そういったものを作るっていうことだけでもね、
うん、
大変な労力ですから、
素晴らしい。それは本当に素晴らしいですね、う
ん、いやだけどこんなに観光のが、
うん、
もね、今や9兆円産業とか言われてる、
はい、
こういうふうになるとは、その当時はあまり持ってなかったですね。
制度
そうでしたか。
インバウンドがこんなに増えるなんて、3000万とか4000万とか言ってますでしょ
今。うん、そういうのの基礎を作ったのも、うん、僕は観光庁っていうふうなに作ったからですね、
うん、
あれが先生おっしゃるみたいなネーミングやったら、ここまで伸びてない。今やったらもう観光庁ってみんな知ってる、
ね、そうそうです。
ただこれが国土交通省の、うん、
はい、
っていうのを知らない人、知らんかったでしょ。
そうです、知らないです、
うん、そう、僕はやっぱり何も今日来ていただいたそれの話じゃないし、
うん、
先生が絡んでる国土交通省って、
はい、
イラン問題に一番、
うん、
関係してるんですか。
それ運輸って何。
運輸、鉄道とか飛行機、
全部
全部ですか。
いや、エネルギー、
え、海運も、あ、海え、海もそうなんですか。
今一番大変でしょ
う。あ、確か船の問題がね、ありますけど、
あれも国土交通省、
え、国土って言いますけど海も関係してるんですね。そうそうそう。
国土交通省ってのは運輸も、運輸省、元運輸省と建設省が一緒になってるから、
はい、
運輸は陸海空全部やってるわけ
です。あ、陸海空、うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。だから反対に イランで一番影響を受けてるのは、
はい、
やっぱある種国土交通省。
そうですよね。
建設資材がもう、
はい、
私の知り合いなんかは入ってけへん
らしいですね。
入ってきてもえらい高いと、
はい、
これこのままの、あのガソリンでも先生値上がりしたら船どうなるんですか。
まあ大変ですよね。
逆に
燃料もね
上がるし、
ましてや あそこが通れないとなると、もう本当に大回りして希望法もあったりしていろいろ運ばないといけないから、うん、なかなか大変だと思いますね。
それだけでもコスト上がります
もんね。まあ、コストは2倍3倍になるでしょうね。
そうですね、うん、医療にもそうでしょ。
あ、医療はね大変って言ってますよね。
もう医療の材料のプラスチックからみんなそうでしょ、
うん、そうなんかね、あの手袋から
何
から
ね、最近ねああいう手袋が足りないとか言ってますね、介護の 場面で、
はい、大変なんです、
うん、
そういうのもやっぱ本当はね、
うん、
先生が昨日おっしゃってた高市さんのラインのあれで、
はい、
国土交通省相当増えてるんです ね、
うん、
増えてますね従来より。そらほら本当は国土交通省って我々が一番接するとこやもん、
うん、そうですよね。
例えば今度の高市内閣で17の成長分野ってのがあるんだけど、はい、あの中で結構造船とか、
うん、
造船も実は国土交通省なんです
。ああ、なるほど。
それからあれですね、国土あ防災とかね、
防災
も入ってるし、それから何でしたっけね、航空宇宙、
宇宙まで
、まあ宇宙は
範囲広いですね、
まあ、直接国交省かなとなるけど少なくとも航空はそうだし
、はい、
そういう意味で成長分野でいくつかこうあって、
そうそうですね、う
ん、まあ、割と予算的にはだいぶ、うん、つけられてくるんじゃないかと期待してるんです
期待されてるんですね
ただもっとびっくりするのはね、あの燃料がこうなるやん、そしたら飛行機がどんどんどんどん燃料費が上がるから、その分旅行者に負担かけてます ね、
そうですね、
燃油サーチャージをね、
そうです、今、
プラスして
2万なんぼがもう5万近くなったりね、もう大変なんですよこれ。
そうですよね、
これみんな国土交通省なんです、
うん、
でその観光の元を作ったんは、はい、観光庁を作ったんは安富先生、
うん、
そうやって見たら本当はすごいことを、うん、されたんですけど、
ね、プロジェクト X ですね
ただ
なんでそんな笑うんですか。
ただびっくりするのは、
はい、
作った本人が、
はい、
ここまでなると思えからこれがいいや、これがいいや、そんなもんやね。先生これね、ほっといてこれが2年も3年も長引いたら、
うん、そんな大変ですよね。
日本持ちますか。
いやだからインフレがすごくひどくなっちゃうから、だからインフレがねやっぱり 2-3% で続いてくれればまあいいんだけど、
うん、
これがひどくなったなっちゃったら大変ですよね。
一つ間違うとハイパーになったらもう国潰れますもんね、
うん、
ほんで円安でしょう、
ええ、
ダブルでね、だいたい日銀の仕事っていうのはインフレを抑え気味にするっていう政策なんで、これは抑えるとか問題じゃなしに、なんぼ操作してももう日本できるような状態をそろそろ超えましたね、
うん、
まあ、とりあえずねまだ原油の備蓄が1年分ぐらいあるというから、 まあそこが安心材料ではあるんだけど、
うん、
ね、本当に長くなっちゃったらどうしようもないですよね。
だこれはねほんまに、うん、伊藤先生その辺ね経済をやったった学者としてね、うん、日本の経済ってどうなる方向や思います。
まあそれはなかなかこうだというのは難しいんですけども、うん、まあ、日銀というのは、まあ、高橋英一がおっしゃったようにインフレいかに抑えるかと、でそうするとそのために例えば国内の経済考えたら利子率どう上げるかと、
うん、
どういうタイミングで、
うん、
どの幅でと、
うん、
まあ、いうようなことを考えなきゃいけないんですけども、まあ、イランのことを考えればこの石油の供給がどうなるかわからない、
うん、
それから石油価格だけじゃなくて さまざまな分野での価格が上がってきますわね、
うん、
でそうすると今例えばまあ利子率上げようかと思ってもちょっとやもうちょっと様子見ようかというのが 今現状ですよね。だから1ヶ月後に日銀がどう判断するかどう動くかというのは非常に重要になってくるかなと思いますけど、
それで今の日銀が日本を平を持てもこれは世界全体の問題なん
で、
これはやっぱり日銀で無理やと思って僕は思ってる方なんですね、
はいはい、
でこれもしかこれがずっと続いたら経済的なバランスを狂うと、これ僕ね関係ないかもしれませんけど先生にも昨日喋ってたね、中国のロボット見てて、ね、
うん、
もうすごいんですよ。ダンスはしおるしマラソンはしおる
しカンフーとかもしてましたよね。
そう、あんなん普通ね、とらだいぶ前そういうロボットのトップ日本やったんです、
うん、
まあ、今でもおそらく結構いいところ走ってるとは思うんですけども、そう
中国のあれには勝てない。
ただ ね、先生ね、僕はあれ見ててパフォーマンスとしてはすごいなと思うけど、
はい、
実質的にあれがじゃあ生産現場とか産業でどう役立つのかと、まあ、ね、
はい、
まあ、もちろんその兵器としてね、兵士として戦うとか、おうおう、そういうことを考えてんだったらわからないではないんだけど、実際問題としてはそのロボットっていうのは別にヒューマノイドである必要はないし、実際に我々の生産現場とか産業現場で役立てばいいんでね、
うん、
ああいうのはちょっとパフォーマンス的に僕は見えちゃう、
ま
あ、
僕もそうです、中国それがうまい、
ね、そこら辺はね、
うん、あれ見たらね、
うん、
すごいと思うんだけど、中国のロボットすごい思ってしまうそれと先生ね、おっしゃった船、
はいはい、
今度どうなんですか、国交省として、まあ、武器も含めて船もどんどん売っていくって出しました。あれは僕日本にとっていいことや思いますね。
そうですね、特に今回アメリカなんかと、実は多分皆さんご存知とね、アメリカって造船技術では埋めないんですよ。
全然ダメになりましたね、ま
あ、艦艇とかああいう軍艦とか、うん、ああいうの細々と作ってるらしいんだけど、
うん、
だけど実際戦争が起こったりすると兵艦というのがものすごくロジスティックが大事ですよ ね、
そうですね、
どうやって物を運んでいくかっていうのは、だからそういう意味では普通の海運ものすごく大事になる、戦争、まあ、平時でも 大事だけど戦争になるともっと大事になる、
うんうん、
そういう時にアメリカ対応できないから、そういう時中国に頼むわけいけない、まあ、中国は仮想帝国みたいなもんだけど、うん、そうするとやっぱり日本に頼んで、でそのために日本が造船業もちょっと、
ね、
作る生産能力を持ってやらないとそういうものにも対応できないということで、
先生、まあ、なんでね日本の造船業がトップクラスから今みたいになってきたんですか。
やっぱり安さでしょうね。
なるほど、
うん、やっぱりどうしても日本で作ると高くなる、まあ、中国が世界の工場になったと同じですよね。
なるほどね、うん、僕昨日ね伊藤先生ね、さすが安富先生すごいな思った。なんでか言いました、日本のね学者もね中小企業もね全部ね、うち借金ないねいうのが自慢なんですよ。せやけど今ねアメリカなんかはね借金してね戦略的にね新しいものをに投資してどんどんどんどん広げるんです、
うん、
それは借金ないなんかは日本ぐらいですよ自慢してるの。それね先生は昨日ね、
はい、
瞬時に言いましたね、借金がないなんかな自慢ならんと、
うん、
これからはもっと投資して、
はい、
やっぱ新しいことせなって、
うん、
僕ねイノベーションの大切っていうのはねそういうことだと思うんです、はい、
うん、
というのは無借金やからうちはなんかいうのはイノベーションがあんまり発達してないんです、
うん、
というのはほんまにイノベーション発達させたらどうしても投資型になりますからね。基本的に
まあだいぶ前ですけども、その、まあ、日本の繊維関係のところが中国に出て行ってた、
はい、
でそこには、まあ、従業員ほとんど まあ、中国人の人で幹部もそうですよね、
うん、
そうするとその会社のどんな風にやってるかって 見えますよね、
うん、
である時その人は日本帰って中国戻っていったところがその時の部下が、その大企業ですよ日本でも、それを上回った規模でどんどんどんどん伸びている、それがやっぱり借金しながら投資やってで規模を上げてで発展していく、うん、でこんな調子だったら日本は勝てない、
勝てないですね、
いうようなことを2000年前後ってことですよ。
あ、そうですか、
ええ、だからおっしゃったような投資点は、まあマクロ的にも大事だけどもミクロ的にも非常に大事で、
うん、
それがなかったら企業の規模拡大できませんよね。
本当そうですわね、じゃあちょっと前先生とミクロ経済とマクロ経済の話をしてましたけど、
ね、
はい、僕はそういう面ではね、中小企業の人は本質的に分かってはんのかな思いますね、
はい、
そこはやっぱり両方とも視野に入れながら、この場合はミクロ的に、
はい、
この場合はマクロ的に、
はい、
この辺がねやっぱりね本当の意味の、ね、先生なんかね経済学者として何もかも分かってあるから、そういうのをねやっぱりね中小企業を集めてね、
はい、
もう教えてあげる時代ですよ。
まあ私はどんだけ力あるか分かりませんけど、
いやいや、
いやいや、でもおっしゃるようにそういう中小企業の方にも理解していただくような形で、
うん、
マクロミクロ両方とも説明して、さあじゃあどう対応しましょうかっていうような形で考えていただいたのが一番いいかとは思いますね。
ただ仏教でも大乗小乗ありますから、仏教でもあるのに経済ったらもっとね経営者知らないかんの。
そうですね、
うん、そう、そういう面では本当にこれからの経済っていうのはね、
はい、
僕ねこのイランの問題でね一番やっぱり我々に直結してる部分って、
うん、
全部国交省なんです、
うん、
はい、
一番もう悪いくのはね、あれ本当にあれ先生逆に今待機してますね、相当の日本のタンカーが、あれやっぱり管理してる船舶なんとか協会とか、あれはやっぱり運賞、昔で運賞絡みの団体になるわけです。
まあ船主協会とかありますけどね、海運会社の
やっぱり、
まあ一生懸命政府の方には働きかけてるんだと思いますけど、まああれどうしようもないですよね、日本、うん、日本政府としても今のところはね、まあもうそれ、あ、なんか今度出光の、
はいはい
はい、
一席屋でしたって、前々の日照丸の件があって、うん、はい、でああいうのがまあどんどん出てくればいいんだけど、うん、なかなかそううまくはいかないと思って、
もう海賊おりませんから本当にね、あの方おもろかった、
あれもあのお金をやっぱり動かしてるんですかね政府は。
いや、あれは、あれ自体は金出してないと思うんですよ。というのは前の海賊と呼ばれた男っていう本があって、
はい、
その出光興産の、はい、あのあれで、うん、イランは助けてもらったっていう恩返しのつもりで、
う
ん、
そう
でそれと、ね、イランもこういうちゃんとしたことやるんだよという、うん、まあプレゼンテーションだと思うんだけど、
うん、
ちゃんと恩は返せる
って、ね、恩は返してるよっていうね、
うん、
そうだ、やっぱり僕はあの当時のイギリスとぶつかってでも、うん、やっぱり出光が船をねイランの石油を積んできて日本にも、うん、僕ねこれはねほんまに海賊ですよ、勇気のある、
うん、
またあの本面白かったですけど、
面白かったですね
そう、一般の人知らないように、先生が管轄してた国土交通省って一番影響を受けて
る、ね、そうですね、
まあ、旅行でもそうでしょ、これ、ものすごい上がってくるよ旅行費も、うん、
上がってますよ、ね、
どんどん上がる、もっと上がる、
うん、ね、もう本当に大事なことがないと飛行機乗れないくらい、
そうそう、
うん、
そうしたらね、はい、日本人が海外に行くのが減りますね、うん、先生これ
もう円安のおかげでね、
ええ、
昔はアウトバウンドって言うんだけど日本から海外に行くの、
はい、
まあ一頃の3分の一番ピークの3分の2ぐらいまでなんとかあれしたけど、まだまだ、ええ、ダメですよね、
うん、
というのは高すぎて ね
びっくりしますね、しょっちゅうね吉住さんと新藤さんと3人で韓国をほっつけ歩いてました。その時ね 70円だって1000円
だから倍ぐらいになってますよね。
びっくりしますね。さあその時はもう韓国安くて食うもうまいし、う
ん、ほんま数万円で3泊4日とか ね、
ねえ、ほんまにいや日本も見てる間に全部上がるよ、
うん、ああそうですよね。
ほらもう日本も、うん、そうから日本は物価が上がるけれども、
はい、
収入上がらないですよ。
そうですよね。
これどないするんでしょう、
うん、
で政府はね上げよう上げようとさ、大企業ばっかりこうやってるけど中小企業、うん、企業は上がらへんからね、
うん、そうですよね、
無理やもんね、
う
ん、
また中小企業は伊藤先生、
はい、
全然世界の部分分かってませんね。
まあいいところもたくさんあるんですよね。例えば大阪なんか、東大阪のあたりに非常に優れた技術を持った中小企業があって、
うん、
まあ、そういったところを支援してもっと伸びていただくいうのが大事だと思うんですけどね、なかなかそうはいかないですよね。ですから関西でも近畿経産局ですか、あそこあたり中小企業の担当の人たちはそういった東大阪の方の中小企業で非常に成功しているところをなんとか100企業こんな優れたところあるんだいなことを宣伝しておりますけどね、
うん、
なかなかそれが国際的に活躍というところまで行ってるかどうかの問題ですよね。
うん、
今日は、はい、
いやものすごく技術を持った中小企業ってもたくさんあるんですよね、
はいはい、
ただそれを発掘してちゃんと世界にじゃの世界の市場に乗せるようにどうしていくかっていうのは、
はい、
まあ、行政がある程度ね応援していかなきゃいけないんじゃないかと思いますけどね、
はい、
そうですね。
東京の中小企業でものすごい細い針をそこしか作れないですね。ほんならいつも注射せないかん、例えば糖尿の人やったらね、その細い針の方が助かる。その技術は日本のそこしかない、
うん、
そんなものすごいあるのに、
うん、
ただ政府は大企業ばっかりでしょ、
うん、そうですね、
うん、それは僕はやっぱりそういう面ではね本当にいろいろ変えていかない、
うん、
まあ、そういうことも含めて、
はい、
次週話しましょう、
はいはい、次週もよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正文と
伊藤翔一でした。